本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
今日は、5月20日15時28分くらいですかね。
そうですね、久しぶりになっちゃいましたね。
はい、久しぶりになってしまいました。
あれ、課題本、
これ課題本さっき僕借りてて、
これかな。
あ、それだ。今日は課題本の日です。
今日課題本の日ですね。今日、マスの書店から、公開収録してるんですけど、
はい、
まあ、生中継もしてみてるんですけど、まぁ、ちょっといろんな事情で聞き取りづらかったりしたらすいません。マイクがなかったりするので。でも、ちゃんとした録音したやつをまた公開してますんでね、これはもうおまけと思って聞いてください。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
今日はね、お客さんもいらしててね。
はいはい。なんと、藤沢から
、
女性のお客さん。
ハットサブレをいただいたりとかね。ハットサブレありがとうございます。あとは、作家のね、海猫座メロンさんがいらしてますね。はい、
近所なんで遊びに行きました、
ね。ありがとうございます。なんか昨日は文学にまで。
あ、はい。そう、今、話してたら、小泉さんも出ていたということで。そう。
僕はちょびっとしか売れなかったんですけど、もう、
まあ、これが、完売したと。これが吉泉智彦名義の鉛筆で描いた未来
です。はい。ネットで発表した漫画を主に収録しております。
これでも、
あれか、逆になって
中身を見せた方がいいもんね。
まあ、ネットでもね、だいたい読めるやつが内容なんですけど。
ネットで読んでもらった方が儲かるとかないの？
全然儲からないですね。
これはまだこれからも売られるんですか？
そうですね。でもね、やっぱね、文学フリマはね、
うん、
文章の本を作った方がいいですよ。
そうなの？
なんとなく。
うん。そうですね。
ね。
うん、なんか、この労力に比して、なんか、
はい。
大変な。
いや、これは別に、そのために書いたわけじゃないんで、あれなんですけど、なんかやっぱりね、周りが文章の本と並んでるから、うん、ちょっとなんか、照れくさいっていうか、恥ずかしいみたいな気分になりますよ。
なんか、コミティアと文振りで全然違う気がします。
ただね、コミティアだと僕全然売れないんですよ。そう、コミティアとかで、出張編集部とかあるけど、僕の漫画読んでる人なんか一人もいないんですよ。はい、僕は漫画読んでるのは漫画家と、本と雑談のラジオのリスナーだけですよ。
どういうことなんだ。いや、僕ら文振りでそもそも売れてもコミティア行ったら全く売れないです。
ああ。
なんか、客層は違うんだ。
いや、文学フリマの方がね、僕は相性がいいんですよ、昔から。
コミティアどうですか？
コミティアはもう、なおさらダメです。
あんなにでかいのに。
そうなんですよ。
宣伝をしてないとかではなくて。
いやー、わかんないですね。まあ、宣伝はろくにしてないんですけど。
宣伝どういうことなんでしょうね、それ。うん、
まあ、そもそもが僕は人をね、寄せ付けない負のパワーを持ってるんですよ。なので何をやっても繁盛したことが一度もないんですよ。
でもね、負のパワーを求めてる人のところに行くしかない
ですね。そうですね。うん、まあでも、でやれる範囲で頑張っていこうと、うん。そんなこと言ってね、投げ出すわけではないですので、
ただ、客層が特殊だっていうのはありますよね。はい、
そうですね。
デザインフェスっていうのに参加したことがあって、うん、そしたら、まあ、本と雑談ラジオを聞いてる人もすごい多かったし、あと、増野さんの絵本を読んでますって言ってもすごく多くて、
ああ
えっていうぐらいの、なんか、なんて言うんだろうね、うん。客層がそういう層ばっかしだった。
あ、でもね、コミティアの出張編集部でほとんどもらえなかった、
うん、
編集さんの名刺を昨日もらいましたよ。うん、目黒正也さんの本を出してる女の編集の方から。
あ、本当に？そう。出版社の社長さんの
方？あ、そうそうそうそう、うん。CEO って書いてました。
うん、そうそう。
そうなんですよ。だから、やっぱ文学フリマの方がいいわって思ったんですよ。
うん。で、本さんはなんかそういうのあるんですか？本、うん
まあ、前はでも文学デマも参加したことあるんですけど、うん、僕文学デマに行くと、もう読んでくださいって本いっぱいいただいちゃって、
うん、
でも読んで感想言うのも等しいことじゃないですか。
そうですね。
参加が主戦場だから。
そうなんですよ。そうすると、もう仕事になっちゃうので、うん、辛くて、もう顔見られないように逃げてるから、
なるほど。
だからちょっとあまり行きづらくなっちゃったんですよね。
うん、
なんかその、別にみんな歩きなくて、こいでくださるんだけど、うん、やっぱりその、 どんな率直な感想でもって言われるけど、うん、そんなこと言ってたらキリがないし。
まあ読むの大変ですもんね。
うん、あとは、立場上嘘は言えないじゃないですか。そうすると、感想言わないのも向こうにとってはいつまでもあっちゃうかもしれないし、そうすると受け取んないっていう選択肢がなくなっちゃうんだよね。
なるほど。
うん、でも昔は、又吉直樹さんが、僕が作った短歌用原稿用紙っていうのがあって、はい、それを、それを買ってくださったことがあるらしくて、うん、東京百景っていうエッセイの中に、エッセイっていうかね、まあ、小説みたいなエッセイみたいな文章の本があるんだけど、その中では書いてくださってるんですよね。うん、なんで、またやりたい気持ちもあるんだけど、出品する予定だった時はコロナで中止になったりとかして、ちょっとね、出花をくじかれちゃったんですよね。
いや、でも本当にね、本当雑談ラジオのリスナーの皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ここでね、強くね、お礼を言いたいですよ。
でも変な話、うん、文化クリマに招かれてみるぐらいだね、このラジオってね。本当に、ね。だってすごい初期から本の紹介してて、うん、今でこそ、本と雑談ラジオって名前聞いても、はい、そんなに変じゃないけど、当時はすごい違和感があって、
あ、そうすか。
うん。どういうことだろう、本と雑談ラジオって思ってたけど、うん、今雑談ってつける人多くなったし、
そうそうそう、そう、うん。だからね、本と雑談ラジオって名付けた時は、うん、こんな検索しても何も出てこなかったんですよ。出てこなかった
のが、そう、今は検索と似た名前が出てきちゃうんですね。
そう、雑談なんて言葉使ってる人いなかったんですよ。
いなかった。だからそれはもう本当早かったし、あとは、本と雑談ラジオっていう言葉の並びが、やっぱ独特で、やっぱ僕なの思いつかないから、
あ、そっか。
もうそこは吉住さんの力なんですよね。そう。まあでも、文学今は確かに短歌と相性良くて、
はいはいはい、
短歌って昔から 99% 自費出版なんですよ、うん。で、自分で作って売ったりするぞっていうのと、文学今が合うから、うん、まあ本当に文学今で短歌の方が売られるんですよね。
うん、
変な仕事にほとんど単価じゃないかと思わせるぐらいの量。
うん、
だから、うん、まあ、単価ブームも相まってね、
うん、
大成功のイベントなんでしょうけどね、今年からでも1000円になったんでしょうね、
うん、あ、そうそうそう、回、まあ、場所は一緒だったんですけど、流通センターでね、うん、次回から、ビッグサイト。
おー、ビッグサイトか、うん、駐車場といいから嫌なんですよね。うん、
まあでも交通の便は前よりはマシかな
と。
あ、まあね。
まあね、ほんとね、文学フリマはね、東京の本好きはね、そういう自費出版する人は、車をあんまり使わないから駐車場もすっごい空いてて、
うん、
むちゃくちゃいいんですよ、
うんうんうん。そう、会場も大きくて、僕が初めて参加した頃はもっと違うところだったんですけど、ちょっと今広すぎるし、
はいはい、
京都には船で行ってきたんですよ、ちょっと。本を出した関係でね。京都でも広かったから、正直全部見られないというか。
まあ僕は一人で見つけましたから、そう知ってる人のところにちょいちょいって行くだけで、
まあ、
全然行けなかった。
よく言われるの本当にワンオペで出品してると、うん、人のとこ見られませんよね。
そう、後藤さん、始まる前にね、カセット館の後藤さんとね、かき上げ団っていう、漫画教室来てた演劇の人の、いて、バッて買って、始まるまで読んでたら、駆け上げた団長さんって女の人なんですけど、うん、ポールダンスに入門するその文章がものすごい面白かったんですよ。
駆け上げたって僕も面識あるじゃない
ですか。あ、そうですか。
言ってませんでした。
わかんないです。
マスの書店の2階の建物で演劇やったことある人は別かな。
おう。
ちょっとごめんなさい。
かき上げ団さんのね、団員の男性の人はね。
男女二人でやってる。
そうそうそうそう。
じゃあ僕の知ってるかき上げ団
さん。あ、そうですか、うん。ね、深夜のバカ力で毎週のようにね、投稿が採用されててすごいんですよ。
え、その名前
書き上げたんっていうラジオネームで。
じゃあ多分、僕が、このマスロショルの上をね、ボランティアで貸し出すことによって、大家さんに、大家さんに許可取ってね、結構広いんですよ、2階が、うんうんうん。そこでイベントとか演劇とかやった時があって。
1回見たことあります。
その時の演劇やった方じゃないかな。
面白かったですか。
うんとね、気持ちはわかるっていうか、トークも出たんだけど、トークも出て、その時のトーク多分残ってるけどね、
お
うん、やろうとしてることもよくわかるし、気持ちわかるって感じだった。演劇は好みと合う合わないけど、気がね、元気でやってんのかな、今だに。
元気でポールダンスとかやってますよ。
そうなのか。そうね、なんかだから、自分がもし今本が出てないような状況だったら、 文化フリマに行って売るとかいう可能性はあったかもしれない。そのね、又吉さんが買ってくださった時、単価用原稿用紙に、表紙に自分の単価を一種ずつ書いて、全部違う単価にして、売ったの。で、何も書いてない原稿用紙は700円。書いてあるやつは500円に下げして。
なんと、そっちの方が高く付けた方がいい良さそうな気がするけど。
汚れと解釈して。
なるほど。
それで、新品欲しい人は700円。
はい。
僕の単価が書いてあっても我慢できる人は500円で、こう、傘のビニール袋があるのね、ここにある。
はいはいはい。
傘を入れるビニール袋に原稿紙を入れて、ちょっとでかい原稿紙なんだけど、こうやって結んで金魚みたいな感じで、金魚すくいみたいに結んで、みんなに持ってもらったから、僕の単価を持った人がみんな会場を歩く。
なるほど。
そういう。
プロモーションみたい。
そういうコンセプトだったの。それで当時は単価の本が出ない時代だったから、
はいはい、
とにかく単価を全種類違う単価にして、見た人がいいじゃないかって話題にしてくれないかなとか、あと写真撮って、SNS に上げてくれないかなとか思ってて、それを見た出版社の人が本にしようって言ってくれることを期待してたんだよね。実際にはそれで本にはなんなくて、また違うことで頑張って本出したんだけど、それをすごい似たことやってる友人がいて、あ、みんなやることは同じだなというか、でもそれが有効な場合もあるから、
はい、
文学テーマで手作りした本を売ってたら、それが商業出版されることってよくあるじゃないですか。
はい、
だからそういうチャンスはある場所ですよね。
そうですね。
ただそこで僕は思うのは、やっぱ編集の方たちが、そういう、もう個人が作ったものを見てなら判断できるけど、全くの新人を受け入れる体制っていうのは難しいのかなと思ってて、
はい、
だって変な話だけど、手作りしたインディーズの漫画がそのままヒットとかあるじゃない？
カラオケ。
カラオケ行こうとか。だから、編集者の方の、なんか力の発揮具合が難しくなってるんじゃないかなと思って。
まあ、ただ、センスの問題じゃないですかね。だって、カラオケ行こうだって、多分、ボツになってるんですよ。
そう、なってるん
で。だけど、本出したら、面白い
し。大ヒットで映画になってね。
そう、映画、出版し直してもらえてるし、だから最初にボツにした人がセンスないんですよ、きっと。
まあね、でもそれはそうなんだけど、僕の本なんてほぼ全部が一度違う出版社でボツになって、
はい、
違う出版社に持ってって出た本ばっかしなのね。
なるほど。
ほとんどそうなの。だから、対象って大きいですよね。
そうですね。
なんで、一回で諦めちゃうのはダメで、まあ、しぶとくいつまでもこれを世に出すんだと思ってないと、結構みんな諦め早いなってよく思いますね。
なんかね、さっきね、村田くんと今日、ネタで失敗してたんですよ。
はい。
それで、和山先生ショックっていうのが、
はいはい、和山、ね、
とある出版社であるらしく、はいはい、YouTube であるらしくて、和山さんがそこで頑張ってたのに取り逃がしたっていうのが、トラウマになって、そういうことをなくそうみたいな、
はいはいはい、
そういう教訓になってるんですけど。
だからきっとネーム出してもらったりして、何度もボツになってて、取らないまま、結局諦めて自費的に出したら、自費出版がヒットしちゃったってことなんだ。
そう。
面白いはあるよね。
そう、頼むよって思いますけどね。同じもん書いてんだよみたいな。
なんか出版の方たちは敵ではないんだけど、
そう。
でもどうしても敵に見えちゃう時ってあるんだよね。僕よくだから、結構、わがままな出版をしてきたんですよ、
はい。
で、例えば、すごく違う例なんだけど、単行本、文庫本にするときに、必ず出版社の人って何か出せっていうのね。でも、もう連載を本にするときに出してるんだし、これ以上余計なものを足したくないときがあるんですよ。そういうときにもうちょっとすいませんけど、これもうこれ以上足したくないですと。で、単行本を買った人にもう一回買ってもらいたいってことはわかるんだけども、でもなんか、無理やり出すのはちょっと違うんじゃないかなっていうふうにそう話したりして、そのままの出したこともあるし、そうすると全く単行本と違う人に届くから、
はい、
もう出版社の幻想というか、
はい、
何か出さなきゃいけないっていう脅迫概念なんですよね。
あ、
そういうことすごく多くて、よく一番こう、下せないのは、うん、ある出版社から出した単行本を違う出版社が文庫にするときがあって、お金のやり取りがあるんですよ。その文庫本の出版社が、もともと出した出版社に、ちょっとお金を払うんですね。
はい、
隠してないと思うんだけど、このことは。
ええー。
そう、だとしたら、データとかくれればいいじゃない。
そうですね。
したら誤植も減るじゃない。
はい。
なのに、力を打ち直すんだよね。
ええー、そうなんだ。
そう、それで僕、それすごく嫌だと思って、嫌、だって、お金のやり取りもあるんだし、許諾得て文庫にしてる、するんだから、文字のテキストデータとかを上げれば、誤植も減るし、僕もう一回全部見直さなきゃいけないんですかって言ったんだけど、結局、そういう出版社のプライドっていうか、うちで作ったってこと、あるから、データを全部やり直すの。うん、で、また同じように誤植が、せっかく直した誤植が、もう一回同じような誤植が文庫本にもある。
大変ですね、
うん。そういう合理性のないことを、そんなことでね、著者にも負担がかかるし、みんなの労力だってさ、バカバカしいじゃないですか。
そうですね。
って言っても、なんかもう、暗黙の了解で、そんなこと言うマスノさんが変だみたいなことになっちゃうの。
いや
でしょ？
いやですね。
うん、あ、でもこんなこと言ってて出版社の時壊れてしまう。ね、よく作家の人に会うと、マスノさん全然怖くないですねってみんなに言われるから、どれだけ怖い人と思われてるんだろうと思って。う
ん、まあでも、なんかで、怒ったりすることがあるから
。まああるけど、あるけどさ、でも本当に言われるんだよ、初対面の時で。怖くないんですね。あと、マスノですって言うと、知ってますって言われるんだ。
ああ。
そんな挨拶ある？
悪い噂で知ってる。
そう。あ、ちょっと熱くなっちゃう。こんなとこはいけないのかな。今二人見てくれてるのかな。
ありがとうございます。
なんかコメントあったらくださいね。あと、こんな時見てくださるから見にくいんですけど、スーパーチャットもできます。はい。じゃあ今日課題本があるから。
そうですね。
まあでも、吉住さんのこの手作り新刊について。
僕の漫画ですごいいつも妻が配信してくれると、それバズる君の中が収録されてますよ。
すごい。あ、大好きですよ、僕も。
なので紙で読んでみたい。まあそんな質問ないですけどね。っていう方はぜひ、お買い求めください。どこでもまだ売ってないんですけど。
男女が入れ替わるっていうね。
そう。
傑作ですよ、これ。
ありがとうございます。
でもあとほら、まあ、その書店にもちょっとあるんだけど、
はい。
サマーブレーカー。
あ、そうですね。サマーブレーカーもね、おかげさまであとわずかになって、洞察しようかどうか迷ってるとこなんですよ。
こんな感じだから2000円とかすると、
そう。
一瞬高そうに思うけど、これ紙が薄いだけだし、
むっちゃ枚数あるんですよ。
普通、ページ数的に言ったら結構なね、
そう。まあ、普通に出版社で出たら1200円とか1400円ぐらい、
するから、個人で作ると部数の関係でこのぐらいの値段しなきゃならない、
ね。まあ、ただ、ケチりすぎて表紙の紙が薄くてペラペラなんですよ。もし増刷したら表紙固くします。
これ、まあ、その書店にも2冊だけ あとあるので、
はい、
買ってください。これ前売れた時はお金あげましたっけ、僕ちゃんと。
覚えてないですね。いただいたんじゃないですかね。
あげた気がしますね。
はい。
でもあげてないお金は、実は本日はスララジオの、
はい、
ノートに入ってるからまだ上げてない。
いいです、いいです。
すいませんね。
なんかの時で。
はい。ということで今日の課題本に行きましょうかね。
はい、そうですね。
今日の課題本は、たまに取り出せる褒め。
はい。
室木お寿司さんの本ですね。
そうですね。あ、それこそね、それおもころでやってたんですよね。
そうそうそう。
君の名はおもころで今も読めますよ。
あ、そうか。じゃあそれ読んじゃったら買わないじゃないですか。
まあいいんですよ。
これでもいいよね。
すごいいい本でした。僕は褒められることにそれほどあんまり、なんかこう、気にしてない、気にせず生活してるんですけど、
うん、
これ見るとやっぱ褒めるとか、まあ人をよくは褒めるんですよ。子供をとにかくベタベタに褒めますし、
うん、
妻のことも何かずっとしょっちゅう褒めるようにしてるんですけど、
うん、
口先だけだっつって怒られたり、そう。でも、とにかく褒めることは徹底してるんですけど、自分が褒められることってなんだろうなって、あんま気にしてなかったんですよ。
うん、
で、この前ね、マスノさんはね、勤めてた時に、おやつ褒められたっつって。
あ、そうそう。この間話したやつね。うん、おやつっていうかのね、バレンタインのお返しのホワイトデー、ね、
うん。
それが、僕がチョイスしたものが結構すごい好評で、でも、当時勤めてた会社で一番褒められたぐらいかな。
そう、それでずっと考えてたんですよ。僕何褒められたっけなーなんつって、
うん。
でね、思い出したんですよ。大学の時に、うん、沖縄に ゼミの合宿で行ったんですよ。
うんうん、
その時に、当時、ワールドミュージックが流行ってて、
うん、
みんなでそういうの好きな後輩とか、村健もいまして、村上健治、
うんうん、
あの、ドキュメンタリー監督の、とかと、沖縄民謡バーみたいなとこ行ったんですよ。
うんうん、
そしたら、民謡のミュージシャンがステージやって、しばらくしたら、普通に飲む時間になってカラオケやったり、で、またステージやって、みたいな。それがすごい楽しいところで、で、その時僕ね、カラオケ結構、泡盛その時初めて飲んで、
うん、
ガンガン飲んで、結構酔ったんですよ。
うんうん、
その時に、アリスのチャンピオンを、うん、わーっつって歌ったんですよ、
うんうん。
なんかわかんないんですけど、
パンクっぽく。
感化されて、うん、パンクも好きでしたし、うん、たら、沖縄民謡のそのお姉さんたちがすごい拍手してくれたんですよ。
そう。
わーってなって。
へ
ー。その時に、えって思ったんですよ。
はいはい、
自分の、もうなんか、なんだろう、うるさいって言われるがちな、そんなパフォーマンスに、褒めてもらえることなんてあるんだって思って、
うん、
それが、その沖縄民謡のお姉さんたちに褒められたことが契機になって、
うん、
その後バンド活動も始めたんですよ。
うんうんうんうん、
ってことを思い出しました。
ああ、まあ、それは目に見えるさ、感じだから嬉しいよね。
そうなんですよ。
うん、その場のさ、みんなの祝福されてる感じってわかるじゃない？
はい。
あの、口先だけで褒めてるか、
うん、
本当にみんなが盛り上がってるのかなんてわかるからさ、
はい、
すごいいい経験でしたね。あ、僕、それ職務質問された時に、
はい、
警察に反論してたら、
はい、
道端の人に拍手されたこと。
見事な反応。
そうそう、なんかもう本当に迷惑なんですよとかって言ったら、なんか拍手された。
その人も苦々しく思ってたんでしょうね。
そう。で、そう。でもそれも何度もされるからさ、警察のあなたたちには仕事だと思うんですけど、
うん、
僕ももう忙しくて、本当に時間が奪われて困ってるんですよっていうふうに言ったら、うん、そこに聞いてた人が、そう、本当にそう思ったんだろうね。
うん、
こう、拍手してくれたことがあるな。
はい。
まあでも、そうね、この漫画はでもさ、
はい、
エピソードもいいんだけど、書き方も面白いんだよね。
あのね、一つ一つのエピソードがすごく感動的なんですよ。
う
ん、
そう。すごいよね。
これ、投稿を番外にしてるんですよね。
うん、うん。それがさ、ささやかなんだよ、また一個一個が。
それで、一個一個ね、作者さんの感想がちょっと載ってて、
うん、
その投稿者の名前で性別が分かんなかったから思い切って女の子にしました。
うん、はいはいはい。そうなんだね。
そう。
で、なんか書き方の程が良くて、
うん、
なんかこう、結構そのさ、この表紙になってるさ、この職場のムードメーカーはあなたよって言われたエピソードとかもさ、
あ、よかったですね、
書き方の手順が上手いからさ、感動的で泣いちゃうぐらいの感動
ですね。
でもさ、よく考えたらささやかな話なんだよね。
このね、何がすごいかっていうと、その主人公で、そのムードメーカーと後に言われる女の子はそれを言われるまでその職場のことを
嫌いなんだよね。
そう。苦々しく思ってるんですよ。
なんか自分に話しかけてくる人がみんなうざいと思ってて、
うん、
なんでこんなにうざいんだろうと思っていて。
なんか不愛想だったりとか。
そうそう。で、辞めるときに言われるんだよね。で、辞めるときに言われて、あなたがいなかったら誰も喋んないっていうことが分かったんだよね。
そんで、なんか最後、自分がいなくなって、シーンとした職場が。
描かれるんだよね。
そう。
すごい、これもさ、だから。
なんか喪失感みたいなのがみなぎってるんですよ。
描き方のセンスいいよね、この人。
うん。だってこんな場面書く必要ないじゃないですか、本当は。投稿にはこんなの書いてないですよ。
わざと足すことで、余韻を足したんだよね。
そう。
すごいいいんですよ、その書き方が一個一個が。
うん。
なんかだって最初の方に書いてるやつなんてさ、ピザポテトを買っただけのさ、ピザポテト買ってったら喜ばれたっていうだけなんだけど、
うん、
すっごい嬉しい話だよね、これ。
でも今外国じゃ日本のそういうスナックがむちゃくちゃ、受けてるみたいなのなんかネット記事で見ましたよ。
うん。そうかも。だから日本のお菓子で日本人は当たり前と思ってるけど、うん、海外の人に持っていくとこんなに美味しいんだって思われることはあるよね。ね、
もう一袋くれっつって。
そう。僕それを狙って東京のネスカフェのコーミー焙煎っていう、
はい、
あのインスタントコーヒーをウズベキスタンに行くときにいっぱい持ってって小瓶を配ったことある。
まあ、僕、それで言われて買って飲みましたよ、人
で。美味しかったでしょ、
うん、まあ、僕はブレンディーと大差ない
と思ってました。ああ、そうなの美味しいのに。 そう。まあでもそのさ、あるよね。
まあ最近ブレンディーもね、高くて買えなくなって、マキシム買ってますよ。
コーヒーって別に豆買って入れてもそんなに高くないよ。本当は手間がかかる、
ね。手間かけたくないですよ。ゴミも出るし。
そうね。それ言われちゃうとね。
うん。
そうなんだけどさ。あ、でも本当にこの方の書き方がすごいよくできてると思ってて。エッセイ漫画だし、ラフな感じの絵なんだけど、でも、こう、同じことを書いても、ここまで面白くならないから。いや、
でもね、あ、絵があったかいんですよ。
あったかいよね。だからこう、馬鹿にした感じがないし。
そうですね。
で、ジャッジもさ、そんなにこう、結論がすごくわざとらしくないしさ、
うん、
あの、オチを言いすぎちゃうものってあるじゃない、
うん、
それからというものを私はこのように考えるようになったのですとか言ってさ、人生訓にしちゃうこともできるのに、そうじゃないの。たまに取り出して褒めを味わうだけなんだよね。
う
ん、
そうですね。うん、いや、褒めをね、取り出して味わうのは大事なことですね。
うん、と書き下ろし部分が吉武慎介さんという本作家と、うん、あとプロデューサーの佐久間さんのエピソードを聞いて、
はいはい、
それをこう書いてるんだけど、
うん、
ここでさ、吉武さんと佐久間さんのチョイスもすごいいいと思うんだよね。
吉武さんって、絵本書いてる？
絵本で、今。
元ヤンキーの人ですか？
うん、違う。その人は全然違う。その人はノブミックのね。
あ、そっか。
吉武さんは、今ね、絵本のベスト10で毎年いつも1位から何位かを独占みたいな。長年売れなかったんだけど、売れ始めてからは、もう絵本といえば吉武慎介ぐらい人気がある。で、僕感動したのは、吉武慎介さんってね、絵がちっちゃいんですよ、原画が、
うん。
で、すごいちっちゃいから、それを絵本にする発想はみんな浮かばなかったらしいんだけど、ある出版社の人が、絵を拡大して絵本にしましょうという提案をして、大ヒットしたの。
うん、
だそこちょっと逆、普通ない発想でさ、うん、絵って普通でかく描いてちっちゃくするじゃない。
あ、そうですね。
うん、だから、ちっちゃい絵をでかく拡大して絵本にっていうのは、案外思いつかないんだよね。
うん、
それで僕の知り合いのある編集者の方も、
うん、
まあ、歌人の佐藤真美さんなんだけど、うん、吉武さんの本を最初、すごい初期に出してるんだけど、それはこう絵が小さいまま、こう可愛らしい本にしたら、その時は売れなかったのね。だから今ブームで、吉武さんブームがあるから、再発売したら、大ヒット。
はい、
だから、早すぎたんだよね。
なるほど。
でもその方も言ってたけど、やっぱり絵本にするときに絵を拡大するっていうのが、やっぱ革命だったじゃないかって言ってるんだけど、もうそんな吉武慎介さんと、テレビのプロデューサーの佐久間さんを選ぶところが、ほんと絶妙だなと思った。
うん、佐久間さんはね、おぎやはぎの、おぎさんに、あ、やはぎさんが、面白かったっつって、電話がかかってきた。
あ、書いてあったね。うん、でも、それもちょうどいいエピソードだし。
そうですね。後にも先にもそれっきりだった。
あ、だから佐久間さんまだ自信なかった時に、あの番組どうだったのかなと思ったら、わざわざ、おぎやはぎのね、あんな、こう、ふと褒めなさそうな感じの人が、
はい、
ラジオで絶妙な悪口のが面白い方がね、やはぎさんが、ちょっと今週のオンエア見たんだけどさ、今回異常に面白すぎるんだけど。
うん。
こんな褒め方ある？
他の人には酷評されてたんですよね。
うん。ちょっと今週のオンエア見たんだけどさ、今回異常に面白すぎるんだけど、って言って、え、本当ですか？って、佐久間さんが言ったら、
うん、
いや、ちょっと待ってよ。めちゃくちゃ面白いんだけど、って、そんな褒め方をさ、出演者がするかね？
さあ。
いや、本当に嬉しかったと思う、これは。ねえ。
ねえ。
いや、でも、これは、自分に関係なくても、嬉しかっただろうなっていうことが味わえる本なんだよ。
う
ん、
そうですね。
あとは、自分もこういうことあったって言いたくなっちゃうんです、人に。だからこれを課題本にして、
はい、
みんなで褒められた話をするイベントしてもいいよね。
そうですね。
おもころさんをやるべきだよ。うん、
本当だ。
もう、その、ちょっと話が面白そうな人を集めてきて、うん、実話じゃなきゃダメだと思うのね、
うん。
芸人さんとかすぐ乗るから、
うんうん、
乗らない系の人たちで、
うん、
本当のエピソードを話してもらって、
うん、
本当の後に気に入ったものがあったら、ムーキお寿司さんが満面するといいと思う。
なるほど。
あとはドラマになるといいと思うんだよ、これ。
あ、
深夜ドラマ。NHK ドラマでもいいんだけど、深夜の30分とか短い枠で、
うん、
これがずっと連続続いたら、ほら、 孤独のグルメみたいな感じで、やってったらいいと思うんだよね。
孤独のグルメ見たことないんですよ。
そうなの？
どうしていいですか？
あんなにヒットしてるのに。
ああ、あれは見てますよ、虎に翼は。
あ、見てない。
すっごい面白い。
なんかみんな夢中だよね。
すごい面白い。め
っちゃ見たい。
あれ、は
い、
視聴率もいいの？
わかんないですね。朝ドラでも大抵いいですよ。ブギウギも面白かったんですけど、それより面白いかもしれない。びっくりした。
朝ドラってでも時々そういう大ヒットが出るよね。
いやでもね、朝から男がいたたまれなくなるようなことばっかり描いてるんで。
あ、じゃあ男の側が間違えてることをズバズバと。
うん、そう。だから、その、戦前で、男社会で女性の権利が、全然ない時代に、頑張って弁護士になっていくっていうので、その理不尽な社会をもう切り刻んでるんですよ。すごいチャレンジングだなって思ってます。
有料で見ようかなと思って。なんかね、脚本の人がボッチザロックの人なんですよ。
面白いですか、ボッチザロック。
面白いです、
ね。
なんか最近、急に注目された方ですよね。
ボッチザロックは原作があるんで。ちょっと今回は本領が来て
るんですね。NHK のドラマってそう見ては制作体制がちゃんとしてるんだろうね。
あ、でもね、時代劇じゃないですか。戦前のさ、風景とか、今までの時代劇ってすごい寄りの絵しかなかったんですよ。まあ、時代劇は朝ドラとか。今もうね、CG だかわかんないんですけど、バーってもう、
引きない
駅の、東京駅みたいなのとかも。は
い
はい、バーンって出て、
なんという
スケール感みたいな。
あと予算もあるんだろうね。そうか。今僕が見てるドラマは、工藤官九郎さん脚本の季節のない街。
面白いですか？
面白いし、すっごいお金かかってる。役者たちがみんな主役級の人ばっかりだし、もともとね、ディズニープラスで作られたもんだよね。それを、東京テレビ東京が深夜に、放送してんだけど、本当にお金の借り具合がすごい感じ。で、もともとはあれなんだよ、ドデスカデンなんだよ。ドデスカデンって、
黒沢明。
季節のない街の映画化なんだけど、同じ原作で工藤さんが、脚本にして、今の時代で作り直してるのね。
バラックとかじゃないんですか？
バラックだけど、それは、ある何かが起こったっていう、その震災とかではなくて、何かが起こった後のバラックって設定なの。で、今の時代。一応。今の時代じゃないのかな？全く現代ではないのかも。ただ、まあ、登場人物は今っぽいくて、時代は不詳なんだけど、当時の時代ではないの。で、でも、工藤さんが本当ドデスカデンが大好きなんだって。だから演出も結構参考にしてるみたいだった。僕、実はドデスカでは見てないので。
僕見ましたよ。
だドデスカ見て見た人がどう思うかわかんないけど。
ドデスカでに。
うん、そう。で、ドデスカで見た人に言わせると、すごくそっくりだって言ってた。
へぇ
あれでしょ、電車の真似する人がね。出てくる。でもね、1話完結的で、群像劇なんだけど、1話ごとに話が変わっていくから、割といつ見ても大丈夫。
知恵遅れみたいな人出るんですか？
だからその電車、自分が電車だと思ってる人ね。それは出るよ。でもそれはもう第1話かなんかでもう終わってて、同じ登場人物の世界なんだけども、光が当たる人が変わっていくから、まあ、群像劇なの。で、いつ見ても多分、今から見ても、多分面白いし、課金すればディズニープラスでも見られる。それ工藤さん、ほら、この間のドラマがさ、
はい、
ちょっと物議を醸したじゃない？
そうですね。
にも
言葉で。あれについて僕がさ、この間この番組で力説したらさ、
はい、
どの会の方だったかな、普通の方でやったのか忘れたけど、
はい、
僕が、工藤官九郎さんの不適切にも程である程度でガタガタ言ってる人はいるけど、それは吉住さんのチェリーボート見たら、もっともっとですよっていう
ふ
うに話したじゃない、それに関してなんかさ、がっかりしてるっていう方がいたのね。
はい、
でも、その方に一応伝えしたいのは、僕は別に工藤官九郎さんの不適切にも程があるが、完璧だと思ってないし、
はい、
もちろん雑な部分や不適切な部分がたくさんのドラマだと思ってるけど、
はい、
企画の中で、チェリーボーイズのがもっともっとだって言ってるだけなの。
もう、いたたまれないですよ。う
ん、決して僕は、工藤さんのドラマが完璧で、
はい、
コンプラ的にも全く問題ないなんてことは一言も言ってないし、そういう批判的な意見も読んでいて、
はい、
なるほどなと思う時もあるけど、あと時代交渉のね、時間軸がおかしいとかみんな言うんだけど、うん、調べてると思うんだよね、
うん。
ドラマって調べてるけど嘘をつくわけを、う
ん、はいはい、
こうちょっと変えて。そんなこと言ったらさ、今の NHK の絵画なんてさ、
はい、
紫式部とかでしょ、
はい、紫式部。
あんなの紫式部本人が見たら違和感に決まってるじゃない、
は
い、
そりゃそうです
ね。うん。そんなのさ、私と違うわ。私の考えはこうじゃないとかみんな思うはずで、当事者は、
うん。
そういうもんじゃない、
はい、
だから、ちょっと昭和のことが、時間がね、ずれてたりとか、当時はもうすでに、誰々さん人気なかったとか言うのは、
うん、
確かに僕だって記憶はあるけど、
うん、
工藤さんよりちょっと年上だしね、
うん、
昭和生きてたから、
うん、
あるけど、そんなとこを見るドラマじゃないと思ってるの、僕は、はい。だからそれは、本当にガタガタ言うなと思ってるけど、ただもっと言いたいのは、ガタガタ言うなとも言ってないわけ。
はいはい、
いいわけ、別にガタガタみんな言えば。
ただ
僕は、ガタガタみんな言ってるな、
うん、
でも僕はそんなのをわざと分かっててやってるとこもあると思うよって言ってるだけであって、うんうん、もっといたのは、チェリーボーイズがひどいって言うことだから、本当に、まるでバスノが、工藤さんのドラマを、コンプラ的に、コンプラ的にも支持してるように思われるのは、ちょっと違います。
ガタガタ言うのは楽しいですからね。
うん。あと、ガタガタ言うなんて全く思ってない。そんなのだって僕たちなんてさ、君の名はとかね。
散々言って
ます。あれがガタガタじゃなくて何だって感じじゃないですか。
そうですね。
なんか、それに関しては、なんて言うんだろうな。あとはさ、工藤さんのドラマはもちろん、はい、
うん、
当事者たちから批判もいっぱいあったんだけど、うん、ドラマなんてさ、グラデーションで問題あるじゃない、どんなドラマも。
はい。
そして、ものすごく問題があったドラマと比べたときに、うん、やっぱり画期的な部分もあったし、
はい、
まだまだこれからだっていう、もっともっと意識を変えなきゃいけないところもあるんだけど、そういうものじゃない、ドラマって。
はい。
それをさ、工藤さんに期待しすぎじゃないかと思うんだよね。工藤さんがいくら朝ドラでは良かったとしても、そんな工藤さんがいつもいつも、
はい、
コンプラ的にすごくちゃんとしたことを言う人じゃないじゃない。
まあそんな気にしたことないですよ。
そもそも工藤さんのファンだから、
はい、
演劇を見てるんだけど、工藤さんの演劇言ったらね、
はい、
もう詳しくは言わないけど、
はい、
チェリーポーズとどっこいとは言わないものの、それはそれは物議を醸す内容なんですよ。
そうなんですね。
そう、だからそんな僕からしたら、本当にそう言いたくなっちゃう方々言ってるけど、工藤さんの演劇見てごらんよと、
うん、
ウーマンリブっていう名前なんだけどさ、うん、大人計画の中のウーマンリブっていうレーベルでやってきた、
はい、
工藤さんのドラマ見たら、もう、あんな不適切にも程がある程度でガタガタ言う方たちは、もう、工藤さん嫌いになるかもしれないぐらいのことだということを踏まえた発言だから、
はい、
だからずっとこの番組聞いてくださってる、すごく僕のことを信頼してくださってる方がね、がっかりしたのは申し訳なかったんだけども、本当にそこはちょっと強調しておきたい。
わかりました。
です。これでお答えになってるでしょうかね、
でしょうね、
わざわざハッシュタグで感想を書いてくださってたんで。
あ、本当に、もともと知ってる方なんですか？
そう、まあ感想も読んどくべき。
あ、そうですね。
そうね。ちょっと待ってね、今ちょっと、パソコンを使っちゃってる関係で、
はい、
たどんないとわかんないから今たどりますね。
はーい。
見てないんでしたっけ、吉住さん。
僕は全然見てないですね。ドラマ最近見たのはフォールアウトっていうアマゾンプライムでやってる、うん、ゲームの、ドラマ化したやつです。もともとそのゲームはやってて、途中までしかできなかったんですけど難しくて。
うん、まずね、いつも聞いてくださってる、三輪さんって方なんだけど、
はい、
その方がまず、工藤さんのドラマに出てくる、インティマシーコーディネーターっていう。
インティマシーコーディネーターって何ですか？
インティマシーコーディネーターっていうのが、ドラマとか映画にセックスシーンが出てきた時に、
はい、
俳優さんたちが必要以上の傷を負わないように、配慮する、アドバイスをする仕事なんだって。で、西山文子さんっていう方がいるらしくて、で、まあ、そのドラマにも出てくるんだったかな。
はい、
まあ、それで、インティマシーコーディネーター西山桃子さんによる、明快で充実した職業解説。
はい。
っていうのが、はい、アフターシックスジャンクションっていう番組で、
はい。
そういう 西山さんが出演されたときに、そういう話が出たんだって、うん。それでドラマ不適切にも程があるへの意見を求められて、
う
ん、雑、間違いが多いと、無論バカを、無論バカをバッサリ切ってスカッと、無論バカをバッサリ切ってスカッとみたいな内容では全くなく、
うん、
リアルでクールな現状認識と提言を聞けたっていう、
うん、
まずツイートをされてて、X で書いてて、でつまり、その、工藤さんのドラマがそういうインティマシーコーディネーター的には、ちょっと問題がある雑だと、
うん、
あとその、インティマシーコーディネーターについての言及かなんかがあったのかもしれない、確かあったのかもしれないんだけど、それも間違いが多いんじゃないかってことを、プロの方が指摘したっていうラジオを、
はい、
この宮さんが聞いたんですよね。歌丸さんのラジオね、
はい。
それでそれは、バカをバッサリ切ってスカッとみたいな内容ではなかったと。
うん、
リアルでちゃんとした現状認識で、かつ提言までの内容だったからよかったって書いてたのね。
うん、
それに続けて、本と雑誌ラジオの批判ですよ。で、なんかまあ、本と雑誌ラジオと間違えちゃってるんだけど、直すと、うん、本と雑誌ラジオ189回で、増野さんが、映画及び漫画チェリーボーイズに言及する流れで、あのドラマ、不適切にも程があるごときでガタガタ言ってた方たちが、チェリーボーイズを見たら、大変なことになるというお話をされていたが、ドラマごときでガタガタかぁ、と、がっくりしてしまった。っていうのは、つまり、まあ、ドラマごときでガタガタ言うなって言ってないよ、僕だから。ガタガタってことが。
松野さんがガタガタ言ったわけじゃないですもんね。
だから、僕が主張したいのは、あのドラマごときでガタガタ言ったような人たちには、チェリーボーイズは耐えられないって言ってるだけだから、本当に繰り返すけど、ガタガタ言うなとは思ってないもん、全然。だからそこでがっかりするのは、ちょっとなんか、僕への期待が大きすぎるかもしれないし、
うん、
ちょっと聞き違えてる気もする。
聞き違えてますよ。だって、マスノさんはガタガタ言ってないじゃないですか。
だから、違うんですよ。ガタガタかーっていうところがさ、
うん、
どういうことかっていうとね、工藤さんのドラマにガタガタ言う奴らがいるっていう、そうもいるわけ。
まあ、そうだけど、だって、そしたら別に関係ないじゃないですか。
うん。あのね、今ドラマでは、
うん、
そういう、センシティブなものに関して、
はい、
すごくみんなが怒り始めるようになっちゃったのね。
でも、この、そのツイートされた方は、誰がガタガタすることに対して、なんか、意見があるんですか？
増野さんは味方だと思っていたのに、
うん、
増野さんも工藤さんのドラマを称賛するような側だったのか、だから工藤さんのドラマにガタガタ言う人のことをバカにしてるのかって思ったんでしょ、きっと。
まあ、なんかよくわかんないですね。
僕はよくわかるけど、
うん、
だから、つまり、増野
さん。わかります？俺なんか聞いてても全然わかんない。
いや、でもその部分なんか違う気がするな。つまり、ガタガタっていうのが、物事をあんまり深刻に受け取ってないように聞こえたから、もうちょっと真面目にこの問題について取り合ってくれって言っているような気がします。
なるほどね。
うん、
あ、それはガタガタなんて雑な言い方じゃなくて、
そうです、
その、工藤さんのドラマがどこが問題だと思ってるかとか、
うん、
増野さんはどう思ってるのかを、
うん、
そもそもチェリーボーイズの出しとってってなくって、
うん、
言ってほしかったのにって気持ちかな。
うん、そう、そんなのね、もう、じゃあ、もう何がテーマかさっぱりわかんない。
いや、違うの。それはね、反動として、ドラマへの批判が、
うん、まあ。ドラマをガタガタ言ってる人いますよね。言ってる人。
でも、
それが違う、あれが違う、こんなのおかしい。
でもね、吉住さんの前提がまず、あまりそこが、ドラマを見てらっしゃらないのと、ドラマの批判を見てらっしゃらないからわかんないんだけど、まず、工藤さんのドラマがあるじゃない、
はい、
そのドラマの雑な部分とか、
はい、
あと、ちょっとコンプラ的に、
はい、
一見、物分かりがいいようで、
うん、
反動的で、
うん、
昔の昭和が良かったと思わせるような内容もちょっと出てくる、
うん、
で。それに関してみんな怒ってるわけ。
怒ってるんだ。
せっかく長年かけて、うん、みんなの意識を変えてきたのに、
う
ん、こんなドラマで昔のも良か、昔のにもよ、いいとこあったとか言ってると、
うん、
反動で、そうだそうだ、今の方がおかしい時代で、
うん、
昔の、エロとかに寛容な時代の方が良かったんだっていうような、おじさんたちがいっぱいいるもんね、
うん。うん、俺もそうですよ。
だからそういう人たちが、工藤さんのドラマを批判した人に対して、
うん、
何うるさいこと言ってんだよって言ったりしてるわけ。
だからなんか割と、今の、現代のジャストのこうフェミニズムとか、
うん、
すごい女性の権利が、
うん、
まあ、ちゃんと、認められてる社会 じゃない人じゃないですか、うん、主人公が昭和の、
う
ん、
そうそう、
昭和だから、ね、昭和の人から見たフェミニズムの人が出てくるんだけど、はい、それを現代から見るとすごいカリカチュアライズされてるように見て、現代とその過去の価値観がなんかすごいずれてて、今の我々から見ると、いや、そんな単純な描き方はないだろうみたいな。フェミニストといえば、すごい怒ってて、なんか厳しくて、真面目で、なんかっていう、結構ギガ化された描き方をしてる。
そうなの。あとは、例えば、同性愛っぽいシーンがあるんだけど、それを、いや、それは思春期の気の迷いだよとかいうシーンがあって、それは確かに当事者でね、本当に同性愛であるような人たちにとっては、そんな、思春期の悩みだとか言われたら、
はい、
え?っていう人もいるだろうし、でも、ちょっと、それは僕はなんて、まさにそういう問題をずっとこの番組にも言ってきたんだから、
はい、
そこを別に工藤さんの側に立って、
はい、
やれやれと思ってるはずないじゃないですか。
はい、
だから、それに関しては、別に語ってないわけ。
はい、
前回のね、
はい。
だから、でも今、石住さんがちらっとおっしゃったけど、
うん、
世間には、
うん、
昔の昭和の方が良かったなんて親父が山にいるわけ、山のように。
まあ、それは僕が今を昭和みたいにしろってことじゃなくて、うんうん、僕はね、もう、子供の時の、小学生ぐらいの時に、大学生だった1970年代のお兄さん方に対する憧れがすごいあるんですよ。
うん、なるほどね。
そのくらいに、高田の馬場で、風呂なしのアパートで暮らして生活をタイムマシンがあったらそういう生活をしたいなって常日頃考えてるぐらいなんですよ。
うん。例えばじゃあ、吉住さんもさ、
はい。
昔は地上波テレビでさ、すごいエロだったりすることがさ、見られたじゃない？
ええ。
ああいう方が良かったと思うよ。
いや、そんなのどうでもいいですよ。
あ、本当？なんかね、そういうことでドラマでは相対化が描かれてて、うん、だって
別にネットでエロなんかいくらでも今見れるから今の方がいいじゃないですか。
まあそのドラマではそういう時代の差をこうちょっと面白おかしく描いてるんですよ。うん、でそれに関してあんなにいいドラマを作ってた工藤さんともあろうものが、
うん、
こんな反動的な、
うん、
せっかくみんなが積み上げてきたものを台無しするようなこと言うなんてっていうショックを受けてる人も多くて、その人がみんなすごく長文の。
いや、でもあれは、俺の周りで見る限り、若い子見てないんですよ。つまり、おじさんに向けてるから、若い人が見たらそう思うの当たり前で、なんかだってまずテレビ見てないから、若い人。
そうね。
そう、周りで見たら、なんか俺の友達がまあなんかそのアイドルバーとかで働いてる。いるんですけど、その若手の10代のアイドルの子たちにその話したら、お父さんが見てますって言うんですよ。だから、それはそうだなって思ったんですよ、その時。
そうだね。
そうだわって。だから若い人が見て批判するものじゃなくて、うん、お父さんたちが見て反省するもんだから、
そうね、
あのぐらい分かりやすくしとかないと分かんないんですよ。
そうなんだよ。そうなんだよ。その通りなの。それで、今の若い基準に合わせて、とても緻密に作ったら、多分ドラマとしては誰も見なくなるんだよ。でね、コンプラ的にすごくちゃんとしてるってドラマの紹介も見たことあるんだけど、
はい、
工藤さんのドラマに比較したとき、
うん、
工藤さんのドラマはひどいけど、
うん、
こんなにもちゃんとしたコンプラ的にドラマもありまして紹介してる記事を読んだときに、
うん、
悪いけどこのドラマ僕見ないなと思ったのよ。
うん、
なんか、もしコンプラ的に正しいとしても、まず紹介とか設定とか見ただけで、
うん、
まず僕見ないとなと思ってしまって、でもマスノなんて最もそういう、例えば、ジェンダーとかに興味あるはずなのに、
うん、
でも僕も見ないと思ったぐらいのわけ。
うん、
だから、ドラマって、とっても完璧にコンプラ的に作ったからといって見られなかったら、
うん、
いい影響も悪い影響も全く与えないじゃない。
そうですね。
でも、工藤さんのドラマは、
うん、
雑の部分もあるけども、
うん、
議論を呼ぶわけ。
はい、
そして、おじさんたちが反省する余地もあったわけ。だそこはすごいことだと思うわけ。
はい、
でもちろん完璧じゃないけど、
はい
議論になるだけでも、
はい、
まず見られたわけだから、そこに価値があると僕は思ってます。それで、ただ、若い人が見てないっていう指摘は、とっても工藤さんには痛い指摘かもしれないですね。
でも、考えてんだが、ジャストナウ俺らぐらいだから、もう、私も50近いから、そうだな、みたいな考えてんだら、いつまでも若くないんですよ、やっぱり。
うん、そう、それでね、僕いつも思うのはね、フェミニズムの方たちの言うことが、例えば、エグザイル的な人たちには届くないと思うの。
はい。
それで、テレビ地上波って、とっても雑な 人も見る場だから、その調整が難しくて、はい、工藤さん一人で作ってるドラマじゃないし、はい、プロデューサーは女性だし、
はい、
みんなで相談して考えてるんですよ。
はい、
時代設定もコンプラ的なことも、
はい。
その結果がそのドラマだから、うん、それはもちろん批判していいし、
うん、
あの批判議論の余地があっていいんだけど、
うん、
僕の意見は、その、全くつまんなく作っていたら誰も見なかっただろうから、
はい、
ある面白さを出すために、この雑誌になったんだろうなっていう解釈ですね、僕はね。
わかりました。
うん。それで、あとはもう、友の中で言った方がいいような内容になっちゃうんだけども、
はい。
なんか僕にね、なんか DM とか来てるね。で、それはまあ、工藤さんに関することじゃないんだけど、
はい。
あの、昔、マスノさんと議論したことになるものですっていう DM だったの。
へ
まずそれで嫌じゃない？
頑張ってますね。
だから昔、マスノさんと議論したことがあるっていう、僕と敵対してた人から DM が来て、
うん、
共同親権についてどう思ってるんですか
って
。悪いけど、僕が共同親権について考えてないはずないじゃないですか。自分が子供に会えなくて苦しんでんだから。
うん、
それを SNS でなんで言わなきゃいけないの？その、ね、そんな敵対するさ、
うん、
僕と議論したってしょうがない人たち、人にさ、
はい、
僕はこんなこと思ってますとか書いてさ、いいこと一つもないじゃないですか。
さ、じゃあ友の会に行きましょう。
だから悪いけど、コストもかけずにそんなことを DM で聞くなんて、はい、本当にひどいと思った。
はい、
もちろん返事もしなかったし、
ええ、
でもブロックもしませんでした。もう、僕はもうブロックしない、方針的にブロックしなくて、今までブロックした人は二人だけなんだけど、はい、まあ、その人のことはもうちょっとご縁を聞いたから、
はい、
あの、ブロックしたけども、基本的に意見が合わない人とはブロックしないのね。
はい、その二人僕は知ってます。
知ってる人ね。あの、その二人がブロックしたんだけど、それ以外のことはどんな意見が違っていてもブロックはしないんですよ。
わかりました。
だからその方からまた DM 来ても、しちゃうけど、
はい、
でも返事はしませんね。だって僕、イベントもやってるし、
はい、
芸人活動もしてるし、本当に聞きたかったら会いに来れるんだから、
はい、
会いにも来ずに DM で、はい、敵対してますけどってさ、はい、敵対したことがあるものですけど、どう思ってってそれどういうことなんだろうか。
全くそうですね。
ね。で、ごめんなさい。ちょっとせっかく、たまに出せる、取り出せる褒め、俺の、たまに取り出せる褒めの話してたのに、
褒めと逆の、
逆のことになっちゃったけど、でもとにかく、たまに取り出せる褒めは本当にいい本で、
本当に面白いです、
ね。これはちょっとね、配りたいぐらいに面白かった。
ね、やっぱね、自分が褒められたってことはね、たまに取り出す方がいいですよ。
いいよね。
そう。ちゃんと忘れずに心にね、
うん、
僕はすっかり忘れて、この本読むまで忘れてましたよ。
そう。本当にいい本で、
うん、
もうね、なんだろう、教科書にしてもいいぐらいだよ。これはね、連載とおもころもいいし、これを書いた方もコメント、あの、エピソード提出した人も、
はい、
みんなの力で、素晴らしい本になってますね。
そうですね。
だからもしこの番組をね、そのテレビ関係者が聞いてたら、あの、ドラマ化してほしいですね、NHK で。
はい。
その説には、すごく工夫して、そのコンプラ的にもきちんとしたものをしてください。
これなんか僕も読んだんですけど、
はい、
既視感があって、
はいはい、
なんかこれどっかであれだなと思ったら、多分この番組聞いてる人も聞いてると思うんですけど、さっき言ったアトロクの中で、マイスイート褒めっていうコーナーがあるんですよ。それが本当に過去の褒めをみんなが送ってきて、褒めエピソードを言うやつで、
はいはい、
同じだと思ったんだけど、
はいはい、
アトロクの場合はやっぱ読者がハガキで来てるから、
はいはいはい、
ここまでちゃんとストーリーになって、
まあ漫画がね、
ちょっと短いんですよ。でもやっぱりこの漫画はすごい上手いですよ、
ね。
長いんですよ。
そうそう。
いちいち
展開がね。
一ネタはここまでちゃんと。
とってもちっちゃいことをすごく展開させるのが上手いの。
うん、
で、こう、話す順序も上手いんですよね、
うんうんうん。
こういう順序で話すから感動するみたいな。
うん、
でもそれは、でもラジオのさ、ハガキコーナーってさ、うん、同じようなコーナーがいろんな番組にあって、はい、例えば、出だし小説みたいな。
あ、
小説の出だしみたいなのって、ね、はい、いろんな番組でやってて、もともとは多分、天様坂田さんとかがやってた、
は
い、そう、インターネットの企画だったのに、別に間に権利はないから、
うん、
みんないろんな番組で、うん、出だし小説ってやってて、もうジャンルだよね。
浅井亮さんもやって
た、ね。やってた。だから、うん、そういう意味では、こう、褒めについてのことが、これからジャンルとして、
うん、
あの、流行ってほしいね、うん。で、これは漫画としてよくとてもよくできてるから、ここまで仕上げてほしいと思います、僕は。
うん、
あの、だって褒めって誰もあると思うから、みんな褒められたことあるから、はい、100物語できると思うんだけど、
はい、
やっぱり表現って、あの、同じエピソードもここまで面白くなるのかってことだと思う。
そうですね。
うん、僕も書いてほしいもん、この方に。 その、僕の話を聞いてくれて、この方が書いたらどんなにいい話になるだろうと思う。素晴らしかったです。
はい。
はい。
ということで。
ということでね、じゃあ、トムの会に移るんで、これで一旦切りますよ。
はい。お聞きいただき、どうもありがとうございました。ました。
で、これちょっともう、限定公開でやるから、トムの会は皆さん YouTube で聞けないんですけど、もうちょっとしたら、有料だけど公開しますんでね、そっちも聞いてくださいね。
ありがとうございます。
あと、僕、そういえば、告知がいっぱいあって、ちょっと告知はないの、吉住さんは。
どうぞどうぞ。あ、僕ないっすよ。
本当は僕いっぱいあるんだよ。ごめんなさいね、最後なんだけど、告知しちゃって。ただ、友の方と告知してもね、はい。
そうですね。
そう、でもいっぱいあるんで、ちょっといっぱい調べていい？
いっぱい言ってください。
まずね、僕、タイタンに所属して、ライブに出るんですよ。
いいですね。
で、タイタンの中でもオーディションがあって、はい、タイタンに所属してる若手芸人のうち、二組しか出れないという、すごい競争率を突破して、出ます、
うん。すごいじゃないですか。
ちょっと気まずいぐらい、なんで待つのが選ばれて、俺たちは選ばれないんだよってみんな思ってるかもしれないんだけど、いっぱいあるんだけど、それがまず、いつだったかな。まあ、その書店が今ね、ちょっと改造されて、前より頻繁にオープンするようになったんですけど、基本的には僕ではなくて、古本工業というのをやってる若林良賀くんという22歳の若者がお店としてやってくれてるんだけど、
はい。
ちょっと言いにくいんだけど、僕とは考えが違うところがあって、僕の店ではないみたいになってしまってるっていう話は、友の会でしようと思います。
はい。あ、そうだ、告知ありました。
ありました。
いいですか？
はい。
漫画教室をマスの書店をお借りして、月1で火曜日の月の2週か3週のどっちかで、やろうと今考えております。ぜひ漫画書いてみたいなって人とか、もともと漫画教室通っててくださった方、よかったらお申し込みください。
そうですね。それはまだこれから相談なんだけど、
はい、
だから、そういう意味では、まあ、その書店が本屋として開く日は、そんなにないのかもしれないんだけど、
はい、
そのスケジュールに関しては、古本工業っていう、X のアカウントをチェックしておくと、開く日は開くし、深夜に開けたりもしてるから、南阿佐ヶ谷が近い方は、深夜とかにフラで寄ってみていただけると、前よりはマスの書店の中に入るようになりましたね。
はい、
それでね、そのマスの書店の中で水道橋博士さんが、
はい、
新刊本業2024年の、刊行を記念して、イベントをします。
おー、すごいすごい。
5月25日、土曜日、水戸橋博士さんの新刊本業2024のサイン会を行います。
はい、
時間は16時から22時まで。で、マスノはいないんですけど、その、古本工業というのをやってる22歳の若者が店番して、で、スルバー坂瀬さんがサインをするっていうイベントですので、ぜひぜひ来てほしいですね。僕はいませんけどね。で、ちょっと待ってね。他にも、いっぱいイベントがあるんですけど、ちなみにお休み短歌という僕の変わったアンソロジー短歌集が重版になります。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。あとね、僕が関わった、短歌を提供した漫画が出版されました。
おお。
ニコ・ニコルソンさん、
はい。
ニコ・ニコルソンさんの漫画、呪文よ、世界を覆せ。第1巻が発売中で、第1巻にはマスノの短歌が出てくる漫画も入ってます。で、それがまたね、売れない芸人、短歌で人生逆転へっていう内容なの。
マスノさんと
逆
じゃないですか。
僕の場合は、
売れてる
歌人。そう、売れてる歌人。あ、売れてる歌人。芸人として人生暗転へ、みたいな可能性があるよね。
そんなこともないですよ。
まあ。それから、僕が終了したタイタンの学校、6期生だったんだけど、タイタンの学校の卒業公演、終了公演が今 YouTube で見られます。
はい、
で僕のネタ、全米は泣かない、しかし頻尿泣かせる映画ワースト3という、タイトルが短歌になってるね。
はい。
全米は泣かない、しかし、頻尿を泣かせる映画ワースト3で、うん、吉住さんのチェリーボーイズのひどさを語ってるから、ぜひそれは見てみてくださいね。
わかりました。
あとは、山科元井くんっていう歌人と、トークイベントを しました。あ、それはもう終わってるのか。で、山城元井くんのことを今日発売の日経新聞夕刊に書きました。
はい。はい、
今日もう発売されてて、今手元にもあるんだけど、日経新聞夕刊にその山城元井くんのこといっぱい書いてますので、歌人の人読んでみてください。あと、待ってくださいね。今 NHK 短歌の先生をしていて、
うん、
毎月月曜、毎月日曜日の、最後の週の日曜日の朝6時から増野が出演しています。
はい、
でもう2回目がもうすぐ、発表になるんですけど、2回目も僕の大好きな、クリエイターの方がゲストに来てくれてるので、
はい、
朝早いんですけどね、見てほしいですかね。あとね、増野書店のイベントでもっと他にもあった。元相方の本田くん、
はい、
元詩人歌人の相方の本田くんと、あと今度湘南で育てっていう、湘南で育てっていう素晴らしいコンビがあったんだけど、はい、再結成されて、はい、それのメンバーのなおさん。
はい、
なおさんってほら、伊集院さんの番組で笑い屋もやってたこと
ある。
その方が、マスの書店でトークします。
はい、
その上はね、日程は5月26日日曜日、
はい、
17時頃から。で、お客さんも観覧可能ですので、詳しくは本田静丸くんの X を見てください。
はい。
こうやって紹介してるとたくさんあってライブの話になんないね。あと、藤沢シネコ屋っていうところで、杉田教師監督の映画が上映されるんだけど、増野浩一は一つの歌って映画に手ずっぱりだし、
はい、
あと、どの映画にもちょっとずつ関わってますので、
はい、
ぜひ見てほしいですね。あと最近の近況で言うと僕、タイタの学校の先生もしました。
ああ、あれでノートで見ましたよ。
はい、短歌の先生もしましたよ。
ええ
ー。それで一番言いたかった告知は、タイタンライブパンドラっていうライブに出ます。
ははは。はタイタン若手メンバーのやつですね。
はい、それは5月24日金曜日。
ええー。
タイタンライブパンドラで、マスノコウイチが歌人さんという芸名で、学校が終わって初めての出演です。
はい。
で、学校の同期生の中では、エイジョ君っていう、すごいシュールなネタやる、文学的なネタやる人と、三上っていうね、地下芸人としては評判の人とか、が同期で出ます。
はい。
あとは先輩方が出ます。
はい。
で、すごいオーディションを勝ち抜いて出るんで、面白いと思いますんでね。うん、で、チケット代とかは、詳しくは、タイタンの、公式サイトで見てください。つまり5月24日金曜日から金土日ってずっとイベントがあるって感じですね。はい。他にもあるんですけど、マスノのツイッター改め X で、見ていただけたらと思います。マスノ書店で繕いをやるイベントもあって、服の繕いをマスノ書店でみんなでやるっていうようなイベントもあるから、
はい、
興味ある方は調べてみてくださいね。
はい。
まあそんな感じでしょうか。
はい。
じゃあ、ありがとうございました、皆さん。
お聞きいただき、
ありがとうございました。失礼します。さようなら。